何それ、ひどくない？
私の話を聞き終わったヒナは眉毛をピクピクと引きずらせ怒った。ヒナも柱に縛り付けられるとか結構ひどい目に遭っているというのに。
とりあえずここから脱出しよう。
私は出口に視線を向けた。そこには小さな人影が映る。少女だ。あの上階で私の縄をほどいてくれたロリータ服を着た少女がいたのだ。
あなた。よかった。無事だったのね。ねえ、ここに悪い人がいるから一緒に行こう。ね。
私は手を差し伸ばそうとしたが、それは意外な声でかき消された。
いや、ダメだ、それは違うよ。その子からは水だよ、水の匂いがするよ。よくわからないけど離れて。
後ろからヒナの叫ぶ声。次の瞬間、ぐっと首元に衝撃が走った。あの少女の手が私の首元を掴んだ。信じられなかったのが、少女の位置から私まで数メートルはあるのに、その少女は手を文字通り伸ばしたのだ。よく見れば右腕は体にめり込み短くなり、その分左腕を伸ばしている印象。人間とは思えなかった。呼吸がまともにできず、息が無理やり吐き出される。苦しい。
いや、今助けに。
動かないで、茶色のお姉ちゃん。
この黒髪のお姉ちゃん、どうなってもいいのなら別だけどね。
ヒナの動きが止まる。私は絞り出すように声を発した。
ヒナ、逃げて。
それが精一杯だった。だが数十秒ほどの時間が経った時、諦めたヒナが悔しそうに唇を噛んで視線を落とした。
じゃあ茶色のお姉ちゃん、黒のお姉ちゃんに手錠をかけてあげて。後ろ手がいいかな。
ひどく気が進まない足取りで、先ほど自らがかけられていた手錠を拾い上げる。普段見たことのない暗い表情で私の後ろ手に手錠をかけた。拘束による恐怖や不安よりも、ヒナの苦しそうな表情の方が辛い。
次は、黒髪のお姉ちゃんの足にこれを巻いてあげてね。
少女はとても楽しそうな様子で、ガムテープを一巻きヒナに投げ、ヒナは黙ったまま、私の両足首を揃え、ガムテープを巻き始める。足の拘束が終わった時点で、ようやく私の首から少女の手が離れた。崩れ落ちるように倒れる私をヒナは抱きかかえてくれた。その目には涙がにじんでいる。
じゃあその柱まで黒のお姉ちゃんと一緒に移動してね。
ね、なんでこんなことするの。私たちあんたのこといじめたりしないよ。だから縛る必要なんてないんだよ。
ヒナの言葉ににんまりと凶悪な笑みを浮かべた少女には、先ほどまでの可愛らしさはみじんも感じなかった。
ああ、そんなこと言う余裕あんのかよ、てめえらは。よ、いいから俺の言うことバカみたいに聞いてればいいんだよ。
口調まで変わり、ヒナの首元に手を伸ばし首を締め始めた。
お願い。いえ、お願いします。やめてください。言うことは聞きます。今だってその子は、あなたの言うことを聞いて私を拘束したでしょ。
ギリギリ、ミシミシと、肉がきしむ音がする。ヒナの意識が飛ぶ直前、ふっと少女から解放されたヒナの顔色は、とても青ざめていた。
ヒナ、大丈夫。
大丈夫だよ。
じゃあ今度は。
少女はまた元の様子に戻り、楽しそうに指示を出す。
茶色のお姉ちゃん、
自分の足にテープを巻いてね。
もう私たちは少女の言うことを聞くしかなかった。体育座りになったヒナは自分の足首にテープを巻きつけ始める。途中少女からの指摘もあって、それは自力ではほどけないほどに固く何度も巻きつけた。
立ち上がって俺に背を向けて自分で手錠をかけてね。
両足を縛ったので立ち上がりにくそうだったが、それでもヒナはなんとか立ち上がり自ら手錠をかけた。
よくできました。ちょっと休んでていいよ。いろいろ準備があるから。あ、逃げようとするならしてもいいけど、あんまりおすすめしない。あれ、黒髪のお姉ちゃん。
何かに気づいたのか、じろじろと私を見回す少女はまたにんまりと凶悪な表情を浮かべた。
へえ、このご時世にそんなものを仕込んでるなんて、誰だか知らないけどいい趣味してるな。
そして少女は変わったことを言い出した。
お姉ちゃんたち、ちょっとキスしなさい。
私たちは顔を見合わせた。この子が何を言ってるのか理解できなかった。
キスって言っても、フレンチキスじゃなくてもいいわ。ただし、唇にね。
ただ、断れば、確実に危害が及ぶことが分かっていたため、少し時間がかかったが、私たちはそれにしたかった。
ヒナ、ごめんね。
ううん、私、ユアなら別にいいよ。
お互い手足を拘束されているので、もぞもぞと体を近づけた。胸と胸が当たり、そして顔が密着するくらいまで距離を詰めると、お互いの息の音が大きく聞こえる。彼女からは香水の香りとかすかに汗の匂いが混じり、それが私を刺激する。とても愛おしい思いに駆られた。触れた唇はとても柔らかい。ああ、もっと欲しい、もっと、もっと。手が使えないのでお互いの体を支えることができず、バランスを崩し倒れ込んでしまう。私が下敷きになり、彼女が上になる。そしてまた優しい時間が始まる。
ごめんねユア、こんな時なのに。すっごくとても。
いいの。私こそごめんね。でも、もう少し、欲しい。
再度、ヒナの唇が当たる瞬間のことだった。ドクン、ドクンと心臓が高鳴り、そして今まで感じたことのない衝動を全身で感じた。
いや、どうしたの？
あいつだ。あいつの仕業だ。私は直感的に思った。ナタ男より仕込まれたあの生物が、私の中で暴れてるのだ。それも快感を感じるように激しく。
ようやく目覚めたのね。まったくお寝坊さんなこと。
何よ、ユアに何をしたの？
俺は何もしてないわよ。ただその子の体にはね、その昔一部の人間が使った秘術が施されてるの。俺はそれを起こすきっかけを与えただけ。と言ってもきっかけはお姉ちゃんたちのキスだけどね。
秘術？
そう、黒髪のお姉ちゃんの体にはある生物が住み着いてるの。正確に言うと半透明なクラゲの古代種ね。触手も毒も持たないそれは人の身と混じると
秩父を中心に反規制を始めて宿主の快感を刺激するのよ。そのクラゲは細胞分裂によって増えるから、寄生する宿主を増やすため性感を刺激するんでしょうね。
あんたがやったんじゃないの？
俺はこんなまどろっこしいことはしないわ。平安くらいかな、陰陽師に伝わる媚薬の秘術ってことになってるけど、今時ね。
そう言うと少女は部屋から出ようとキビスを返した。
ちょっと待って、岩をどうすれば。
そして三度、そこ意地悪い今日一番の凶悪な笑顔でこう言い放った。
ほてった体はいそめておあげなさいな。そのまま放っておくと快楽で人格が壊れるかもね。あと面白そうだから手足はそのままにしておいてあげるわ。あまりに気持ちよくて暴れるからちょうどいいのかもね。
感情がそのまま体の熱さになったみたいだった。頭の中は欲しい気持ちと切なさとヒナへの申し訳なさでいっぱいだった。
ヒナ、こんな私を見ないで。
ううん、大丈夫だよ。よ、私が何とかしてあげるから。
寝転がる私に沿うようにヒナは近づく。そして先ほどと同じように、いや、さっきよりも熱く感じる唇が触れた。
辛抱してね。
ヒナはそう言うと私のブラウスに顔をうずめた。何をしてるかと思ったが、ボタンを口で一つずつ外している。そしてフロントホックのブラジャーも同じように外し、私の乳首に優しく触れた。ヒナを抱きしめたい、そんな衝動に駆られたが、後ろでの手錠がガチャガチャと邪魔をし、足首のガムテープは私を嫌おうなく締め付ける。
手錠が邪魔だよ。
うん、私もだよ。
つつっとヒナの舌が私の胸の間を滑らせた。衝撃が頭を揺らし続ける。ヒナの舌は私の胸に到達し、優しく舐め続けた。時々胸を吸われるたびに頭がおかしくなりそうになる。
今できる精一杯のことしてあげるね。多分これで少し楽になるはずだよ。多分ね。
もう私は身動きをしたくないくらいには疲労していた。体は熱いままだし、呼吸も苦しいし、でもヒナに甘えていたかった。
いや、
ヒナは私の耳を噛んだ。
もうダメダメダメ、もうひっちゃん、
少し休もうね。
ヒナの舌が私の耳をねぶり出したとき、私の意識は途切れた。